お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書雅歌の学びを続けていますが、シュラムの女はブドウ畑で働いて日に焼けただけではありません。彼女は自分のブドウ畑を見張ることはできなかったと言っています。それはつまり、自分自身のことにかまけている暇がなかったことを意味しています。明らかに彼女はもともと美しい娘でしたが、自分の美しさに磨きをかける、あるいは身支度をすることができなかったのです。彼女はアウトドア派の勤勉な娘でした。見たところ彼女の兄弟たちは彼女に羊の世話もさせたようです。雅歌一章八節には次のように書かれています。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。ですから彼女はブドウ畑で働くと同時に羊の番もしました。彼女が働いていた場所はキャラバンの通り道に沿った丘陵地帯でした。イスラエルに旅行したことがある人はあの地がどれほどゴツゴツしているかわかると思います。働いている場所から彼女がふと見上げるとエルサレムとダマスコの間を行き来していたキャラバンを見たことでしょう。その時の彼女の反応が書かれています。雅歌3章の6節、没薬や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末を食い揺らして煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰。彼女は商人たちのキャラバンと、また宮廷の美しい女たちを連れて行くキャラバンを見かけたことでしょう。彼女たちは日焼けしてはいませんでした。彼女たちがラクダや象に乗って旅をするときには、自分たちの上に日よけの覆いがあったからです。娘は美しい宝石やサテンの着物を見ました。彼女は一度もそのようなものを手にしたことはありません。宝石やサテンは夢の中だけで見たことでしょう。また彼女はキャラバンが通り過ぎるときに、もつ薬や乳香の香りを嗅いだかもしれません。これは主イエスの誕生と死の両方を素晴らしく描写していることを理解しなければなりません。主がお生まれになったとき、人々は贈り物として乳香を持ってきました。主が死なれたときには、人々は主の体に塗るためにもつ薬を持ってきました。ここには素晴らしい霊的な描写が描かれています。私たちをキリストのご人格に引き寄せる真理ですとマギー博士は述べています。ある日娘が羊の番をしているとハンサムな羊飼いが現れました。彼は彼女と恋に落ちました。これはキリストと教会の姿であるとあなたにお話しするためには十分に先を見ていかなくてはなりません。彼は彼女に言います。雅歌2章の2節、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。またこうも言います。雅歌4章の1節、ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は、 顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの神はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。とても美しい詩的な表現です。これは教会に対するキリストの愛の描写です。キリストは教会を愛され、ご自身を教会のためにお与えになりました。ついに彼女は羊飼いに自分の心を与えました。雅歌2章の3節。私の愛する方が若者たちの間におられるのは、木の林の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。愛する者は花嫁のこと、愛する方は花婿を指している言葉であるということを思い出してください。主イエスは私たちを招いてくださいました。また11章の28節で、主イエスはこのように私たちを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストのうちに休むとはどういうことかご存知でしょうか。主はあなたにとって現実のお方となっておられるでしょうか。あなたは主のうちに憩い休んでおられるでしょうか。この関係はあなたにとってどれほど素晴らしいものとなっているでしょうか。私は宗教のことや組織のことを話しているのではありません。あくまでも個人的な関係、イエス・キリストとの愛の関係を話しているのです。彼女が彼に心を捧げてから、彼らは情熱的に愛し合いました。彼らが経験したような結婚の愛に比べられるものは他に何もありません。雅歌2章の16節。私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。彼らは素晴らしい個人的な関係を持っていました。見たところ彼は国中を旅している間に一度彼女を夕食に連れて行ったようです。彼女が知っていたのは彼は羊飼いであるということだけでした。でも明らかにとても力のある羊飼いでした。雅歌2章の4節には次のように書かれています。あの方は私を主筵の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。彼はとても変わった羊飼いでした。彼は彼女が目で見ることのできる羊は一匹も持っていませんでした。彼女は彼に羊のことを尋ねました。雅歌一章の七節。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。彼の羊はどこにいるのでしょうか。彼は普通の羊飼いではありません。その後のある日、彼は出かけるが、帰ってくるからと宣言します。これは主イエスの御言葉との明らかな並行記事です。主イエスはこの世を去る前に、弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の1節から3節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところに、あなた方をも、おらせるためです。日々は過ぎてゆき、彼女は待っていました。 ついに彼女の家族や友人たちは彼女をあざけり始めます。彼らは、お前はただの田舎娘で彼に騙されただけだと言いました。これは私たちの時代に起こるとペテロが言ったことと全く同じです。第二ペテロ三章の三節から四節にはこのように書かれています。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。それでも彼女は彼を信頼していました。彼を愛していたのです。彼女はある日、彼の夢を見ました。雅歌三章の一節。私は夜、床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。どうでしょうか。これを聞いているあなたも、主イエスがおられなくて寂しいと思うほど慕っておられるでしょうか。あるいは彼女が落ち着きなくソファーに横たわっていると、部屋に何かの香りがすることに気づきました。この時代、恋人がもつ薬や乳香をドアの取っ手の開いているところにつける習慣がありました。彼女は香水の香りを嗅いでドアに出ました。雅歌五章の五節。私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、かんぬきの取っ手の上に滴りました。彼女には彼がそこにいたことがわかりました。その時彼女は初めて、彼は自分のことを忘れてしまったのではないと知ったのです。今日あなたの人生の中には、キリストの香水の香りがそこにあるという証拠があるでしょうか。宗教的な儀式やからくりで満足などしないでください。実際的な生活の中でその証拠を示してはいかがでしょうか。たった今、キリストはあなたにとってどんな意味があるでしょうか。今日キリストの香りがあなたの生活の中に漂っているでしょうか。さて、彼女は自分の恋人が近くにいることが分かりました。主イエスは言われました。マタイ28章の20節。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。パウロは自分が牢獄にいる間、主が自分と共に立っておられるということができました。主イエスは約束されました。ヘブル人への手紙13章の5節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ある日彼女はブドウ畑で働いていました。雅歌二章の十五節。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。彼女は小狐が届かないように枝を持ち上げています。イスラエルではブドウを地面の上で育てます。他の国のように枝を吊るすことはしないのです。そこで彼女は枝を持ち上げ、その下に石を置いて、小狐がブドウを取らないようにしています。彼女がそうしている間に、道の向こうから煙の柱がやってきます。箴言三章の六節。もつ薬や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末を食い荒らして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰？呼び声も一緒に過ぎて行きます。見よ、ソロモン王が来られる。でも彼女は忙しく、またソロモン王を知らないのです。すると誰かが興奮して彼女のところに来ています。ソロモン王様があなたを呼んでおられるわ。彼女は言います。私を？私はソロモン王は知らないわ。 一度も会ったことがないもの。なんで王様は私を読んでおられるのかしら。雅歌二章の八節から十節。愛する方の声、ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘丘の上を跳ねて。私の愛する方は、カモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方は、私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。そして彼女はソロモン王の前に連れて行かれます。ソロモン王が誰だか、あなたはご存知でしょうか。もちろん彼は彼女の羊飼いでした。彼は彼女のために来たのです。主イエスの約束は次のようなものでした。ヨハネ10章の27節から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。またパウロは主イエスの再臨についてこうも書いています。第一テサロニケ人への手紙4章の16節から17節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつでも主と共にいることになります。主イエスは私たちのためにもう一度来られると約束されました。雅歌二章の十一節から十三節。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山端の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実を鳴らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。そのようにいつの日か、主は私たちをこの世から呼び出されるのです。ところであなたは、どのくらいこの世に満足して、心が捕らえられているでしょうか。この地上でとても満足していて、この豊かな社会でとても成功しているので、もし主が自分たちのために来られたなら、天国に着くまでずっと泣き続けている人たちがいるのではないかと思います。なぜなら彼らはこの人生にあまりにも多くのものを持っているからです。王は彼女を招いています。雅歌二章の十三節から十四節。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ。私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。彼の招きはなんと輝かしいことでしょうか。雅歌二章の四節。あの方は私を主筵の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。救いは神様の偉大な 愛の事業であり、また奇跡です。私たちは主を愛しています。なぜなら、主が最初に私たちを愛してくださったからです。この短い書が語っているのは、愛の物語なんです。さて、それでは、画家の本文に入りますが、この書には5つの賛歌、あるいは短い歌が含まれています。それらの歌は、丘陵地帯に住むシュラム人の田舎娘の経験と物語を描写しています。画家が順番通りに書かれている関連のある物語であると感じている学者たちもいます。私は個人的に違う見解を持っています。私は場面が変わり、前の時の回想もあると思います。でもこの学びでの私たちにとっての主要な関心は、この書を信者としてのあなたや私にどのように適用するかということです。この書は信者と主イエス・キリストの間の美しい愛の関係の姿ですと、マギー博士は述べています。画家一章の一節。ソロモンの画家。この書は、一編の民族音楽、あるいはオペラになぞらえることができると思います。私たちに輝かしい、そして素晴らしい物語を語るために、賛歌が一つにまとめられているのです。これは神様がご自分の民に語られるのにお持ちになる手法の一つです。この書は、禁欲主義を叱責し、また同時に肉欲と結婚の誓いに対する不誠実さとを非難します。画家は決して低俗なよろめきドラマではありません。むしろ結婚の愛の美しい歌なのです。またこの最初の歌の中には、花嫁と花婿が素晴らしい関係にあることがわかります。一章の二節。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛は、ブドウ酒よりも心よく。この時代の口づけは平和の誓約であり、平和の印でした。ソロモンの名前自体が平和という意味です。彼は平和の君であり、平和の町、エルサレムで統治していました。シュラムの女は平和の娘です。口づけはとても個人的な近しい関係、例えば主イエスがご自分の者たちと持っておられるような関係の存在を示しています。主はご自分のメッセージを神様の御言葉を通してあなたに個人的に伝えることがおできになります。だからこそ神様の御言葉の学びに戻る必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はあの方の口づけというテーマで、画家一章一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。